吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あったかくなってきましたね、だいぶ。
ねえ、今日はポカポカで、ダウンを着てきたんですけど、はい、ちょっと電車に乗ってからは脱ぎました、
うん、なんか暑そうだね、服ね。まずそもそも暑そうだけど、
ねえ、春服買わなきゃな。
おお、それ春服じゃないよね。
これは、まあ、セール品でした。
ああ、最近ありますね、セールはね。
そうなんです、うん、いきなり来ますね、暖かさといえばは。
そうそうね、う
ん、でも吉崎さんも今日もウェブセミナーからのラジオということで、
今日は朝1本昼2本喋った後ですので、結構喋りました今日は。
喉が疲れるやつですね、
はい、でもいろんなそこで喋った情報もあるので、はい、新しい喋れなかったネタも織り交ぜながら、
いいですね、
今日は番組を進めていきたいなと思いますね、
うん、はい、はい。さあ、そして吉崎さんが気になる新聞記事を持ってきてくれました。2月8日の日本経済新聞の記事です。南海トラフ地震の津波で大きな被害が予想される全国14都県139自治体のうち、4割近い55自治体の主要庁舎が浸水区域に立地していることが日本経済新聞の調査で分かったということですが、これはどう考えましょうか。
これはまあ、この後今ここから30年以内に70から 80% 来るというふうに、そういう研究所が、うん、発表している南海トラフ地震ですけど、うん、そうするとかなり津波が来て、
はい、
耐震性だけじゃなくて水的に大丈夫かっていうのがあって、今の、うん、場所にあってたら、うん、東日本大震災の時もありましたけど、うんうん、市庁舎とか、はい、行政機関が水没しちゃう可能性があると、うん、それを移さなきゃいけないんじゃないかっていうことで、
う
ん、ここまで来そうだっていうのはもうはっきり分かっていて、うん、それに引っかかっている、
うん、
行政の、市町村庁舎がいっぱいあるよっていうことですよね。
あれですね、やっぱその市町村庁舎というのはやっぱもし何かあった時復興 その中心になるわけですから、それがないと本当指揮命令系統も何もなくてっていうことで、確かに僕も前職、官報生命にいまして、郵政の本庁にいたんですけど、建物自体は僕より全然年上の建物だったんですけど、あれ東日本大震災の時に揺れがそんなになかったんですよね、揺れるんですけど、なんかもう建物全体で揺れてそんなに入れてないっていうような状況 で
これね、もしも移すとすると、移し先、移転先どうするのかっていう議論があって、仮にですよ、ある場所から、大体市町村庁っていうのは、庁舎っていうのは町の真ん中にありますから、移るとですね、その周りに商店だとか、飲食店だとかいろんなものがあって、それがこう、なんていうかな、お客様が減るとかですね、そういう当てにしてる、ところがありますの で一方で逆に移った側の視点から立てば、その周りは、土地を持っている方々は地価がぐった上がる可能性があるということ で、
ね、だからいつもその、特に市町村ぐらいの、市町村ぐらいかの、大きさだと、もう町とか市自体がその移転計画でめちゃくちゃその揉めるというか、いうのはありますよね。だからその、
日本でも線と、首都を移そうかっていう話がありましたけど、あれ移るだけでものすごい不動産的に大きな移動に、価値の移動になるわけですよね、そういうこともあって、これは単なる、耐震っていうか危ないんじゃないのっていう記事ですけど、この記事はだけど不動産の目線で見れば、不動産のこの辺り、この一帯が価値が高かったエリアが移転するかもしれないというような可能性を秘めたってことで、これ南海トラフに想定って比較的こう、なんていうかな、地方都市が多いんですけど、首都圏直下型地震も来る可能性が高いと言われてるじゃないですか、そこで津波がもしも来たりなんかすると危なくなるエリアが首都圏にも存在しているはずなので、そこが移るとなるとですよ、首都圏においても同じような不動産価値の移転が起こる可能性があるということで、これ地方エリアの話ではなくて、話的には首都圏でもこのことが言えることかもしれないということになりますね。
その辺詳しくこの後のコーナーで聞いていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。 動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ、オープニングでもお話ししましたが、人の流れがその不動産価格を決めていくということもあるんですかね。
そうですよね。不動産の価格に一番大きな影響を与えるものは何かっていうと、もうこれは言うまでもありませんが、インフラになります。インフラが一番整っているのが、まあ、東京の真ん中あたりなので、まあ、そういう意味では東京の真ん中あたりが一番地価が高いということになります。で、行政機関が移動するとそれに伴っていろんなこう便利なものが移転するわけですから、はい、変わっていくと、同じような例として大学の移転っていうのがある。
ありますね、
はい、その周りにはいっぱい賃貸住宅があったりとか、投資用のワンルームが結構存在しますが、その大学が移転しちゃうと、もうその周り跡地利用どうするんだと、そこに巨大な商業施設だったり巨大な、マンションが建ったりすると、賃貸住宅住む人なんかいなくなるわけですから、だからどうするんだ問題があるということですよね。だから今さっきの喋った話っていうのは、南海トラフにおける市町村庁舎の移転の話なんだけど、ああいうこうインフラとしてかなり機能しているものが移った時にどうなるんだっていう話ですよね。
周りの、ね、飲食店なんかもランチ営業を始めたりといろいろね、うん、こう影響してきそうですよね。
ランチのお客さん
夜
来なくなるわけですよね。そうそうそう、夜も、うん、ね、市役所の役人の方々がいっぱいやっていこうかっていう場所が移転するわけですよね、うんうん。
まあ、地方だと多分まあ役所に勤めてる人がまあ一番その収入としては上にいると思われますので、だからやっぱそういう方のやっぱりその需要がなくなると結構厳しいですよね、
うん。まあ、そう考えると、さっきの、まあ、ワンルームマンション投資してる方多いと思いますけど、大学のそばって僕はかなり過去は自分も持ってたし、結構いい場所ですよって言ってきたんだけど、ただもうどう考えてもここから移転しないだろうっていう大学もあれば、一方で統合されたりとかして移転されたりする大学もあったりとかするので、その辺見極めなきゃいけないなっていう感じがするね。
青学みたいにちょっと都心に出てきてちょっとだけ寄って移動するとか、そういう微妙なのもありました
よね。あれはね、面白い例ですよ ね、はい
ですよね。
はい、渋谷のど真ん中から移動したんだけど、はい、ちょっと戻ったみたいな感じですよね。
そういうのもあるだろうし、はい、やっぱり都心回帰の動きはあるから、うん、まあ、全然建物の焼却が終わってないのに戻ってくるとかいうことも普通にありますよね。
これね、ワンルームマンションって比較的まだあれだけど、いわゆるアパート、まあ、はい、プレハブで建てたアパートとかって結構ある、建つんですよね、大学がすごい移転すると、はい、山の中みたいなところに、はい、そういうところで再びさっきの青学の例じゃないけど、やっぱり戻るみたいになってきたら、結構これどうすんだ問題っていうのはよく聞く話ですよ。
いやでも住むとこないからしょうがないですよね。山奥に仮にあったとして、まあどうだろうな、京王とか SFC とか結構湘南台駅が降りてものすごい奥にあるんですけど、学校に近いとこから家が決まっていくみたいな駅近じゃないんかいみたいな話もあるらしいですよ。
長期的に見て、じゃあ SFC の場所を変えようかってなった時に、はい、じゃあその周りに作った賃貸住宅どうするんだみたいなわけ
で、いすゞの人に住んでくださいみたいな、そんな話ですか。
これであるから、やっぱそういう意味でも、このなんかな、結構そのエリアのインフラっぽくなっている、うん、まあ、ランドマークっていうかな、うん、なっている場所、建物が移転する可能性ってゼロじゃないんですよね、いつも。だって首都だって移転する可能性あるわけですから、そういうのをちょっと見極めなきゃいけないっていうのと、まあ、一方でこれ逆に考えたら、新しくできそうなところを買っとくっていうのは上昇確率が上がるってことですよね。
先を見た投資ということですね。
そうです。大体ね、不動産で見るとよく言うのは20年先を見れるかどうかだと思うんです。
20年です。
大体こう延伸とか電車の、高速の道路のインターチェンジができるとか、なんかどこどこが高速道路が伸びるとか、大体ね15年から20年ぐらいです、発表されてから。 その先を見越して買えるかどうかっていうのも大きな、まあ、一発狙いとしては結構でっかいですね。
あとその、なんだ、始発駅だと思って買ったとこはそうじゃなくなっちゃう問題で、
それもありますね、
とか最近そうでしたよね、確かね。
ああ、そうね、そうね。
だそれもあるんで、逆に、その辺も見越して買わないと、いろいろね、通勤する人も大変ですよね。
結構今は、いろんなネットとか検索すると、このエリアで、こういうふうに高速道路が走りそう、計画があるとか、電車が通りそうだとかって結構出てるので、そういうのをしっかりと見ておけば、狙い目物件っていうのに巡り合えるかもしれないですね。
駅徒歩25分が、まあ、5分とかになる
わけですから。そうそうそう、一気に価値が変わるわけですよね。
ちなみに、虎ノ門ヒルズ駅は、何年前ぐらいからこうお話が出てたんですか、
ね、あ、どうですか、そんなにあれね、古くないと思いますね、
多分ビルと一緒かな、そうそうぐらいな、
はい、まあ、あれは新しいパターン、でも相鉄がこう今直通で大阪から新宿行くじゃないですか、あれすごい前からありましたからね、
はい、ありましたね、はい、あとは何ですかね、まあ、でも日暮里トレイライナーとか何もないところでできたから、あれこそ本当に駅近になったんじゃないですか、皆さん多分
日暮里トレイライナーは確かあれですよね、はい、意外と早かった例なんですね、そうそうそう、代表例
なんですよね、そうなんですよ、コスト削減して
作ろう、逆に言うと何だっけ、これ最近話題になっている、
はい、
陥没したさ外環道とか、全然できない
用地買収が進まなくて、はい、常になんか千葉方面に行くと横断幕がずっと掲げられていて、あっちもようやくつながって、次逆側がなかなかっていうところですよね。
そういう意味でもそういうのを見定めながら変えるかどうか、結構それは、結構ウォッチしてるとまあまあ見つけられるんで、そういうのもありかもしれないなっていう感じはしますね。
湾岸地区に通ってくれるとまた僕の地価も上がるのかなとは思ってるんですけどね、
まあでも、湾岸地区はどんどんインフラが整備されることは確実なので、さっき言ったように、インフラ整備はもう不動産価値の上昇に直結してくるから、なのでみんな湾岸エリア買うんだよね、まあ、それがいいかどうかは人の価
値観勝手だけど、そうなんですけど、まあ、ビッグサイトまでつなげばいいなと僕は思ってるんですけどね、いつもね、はい、
まあね、土地価格いろんな要素が織り込まれていると思うんですが、まあ、先日もお伝えしたように外国人観光客の減少で大阪の地域で 20% の地価下落なども、そういった先を読む力が必要なんです、
ね、そうですね、ただ先読む力でいくと、これ面白い話があって、僕の本にも書きましたけど、いろんな様々な需要は、はい、何かでせき止められると、その席が止められたものが上がると、一気にドバッと出てくるって話をしましたよ、本にも書いてたと思うんですけど、要は消費税増税になると、その前に駆け込み需要が起こって、そして反動減が来ると、でコロナショックなんか起こると、ちょっと待ってた方々が、もうそろそろいいかなと思ったら動きが活発になると。8月の、消費額の推移なんか見てると、前年からガンと上がってるんですね、今年、去年ね、2020年と19年の比を見ると、2020年になると消費額がぐっと上がってます、これは明らかに6月とか5月にこう止めてたのが出たってことですよね、同じように、ホテルとかも、今世界中の観光客が、ほとんどの日本人も今海外旅行行けてないと思うんですけど、逆に海外から日本にも来れてないわけですよね。で、海外旅行っていうものに対して今せき止めが起こってるわけです、でこのせき止めが上がったときに、そろそろ1年後か2年後か3年後か分かんないですよ、コロナが収束してきたら、かなりの確率で、海外旅行がドバッとこうですよね。で、日本国も、政府も多分入国について緩めてくる人が来るはずなので、そしたら席がこう切られたようになってくるよね、で、その時に今言われてるのは、先進国で最もかどうかは調べてないけど、かなり先進国の中でも感染者数が少ないエリアですよね、っていうことを考えた時に、日本に来るかもしれないっていうのは、今日ホテルの関係者の打ち合わせとかちょっとしてたんですけど、それ結構言ってる人いて、そうするともしかすると先進国、いろんな先進国、新国の中でも日本のホテル需要は先に回復するかもしれないって人がいる。で、坂本ちゃん最近ね、 JAL 株、ANA株上がってるでしょ。
ありましたね。
いや、まあ、いろんな要素、因があるんだろうけど、ワクチンが広がってきて、海外旅行が戻ってきたら、やっぱ JAL とか ANA の旅客数増えるはずなんだよね。僕はね、あれもね、結構、今の話に通じる話じゃないかなと思うんですよね。
先読みの。まあ、でも株もまあ は短期でやればいいよって思ってる人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、不動産はやっぱり長いね、時間かけて投資するもんだと思っていて、まあ、かけたらかけた分ね、インカムもありますから、まあ、自由度がさらに増すという意味ではいいかな。ちょっと株の人が考えているよりはもっと長くね、まあ、見るアセット、まあ、なのかなと思いますけどね、
うん、今ホテルって結構底値に近いですからね。もしもこれさっきの話が本当にそうなってきたら、うん、ホテル投資が化けるかもしれないっていうことを言う人がちらほらいるやいないやみたいな感じですかね、うん、
以上攻めと守りの資産形成でした。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ今日はどんな商品についてお話ししましょうか。
そうですね。まあ商品の前に不動産って吉崎さんにも聞きたいというか、まあ、意見したいのもあるんですけど、僕株の投資家なんで、もともと、いや、差し値って自由にすべきものだと思っているんですよ。
もう株では板にこ
う、そうそうそう。で、よく、その、まあ、不動産を売ってくださいみたいな電話とかかかってくるじゃないですか、買い取りたい人が。で、その人がですね、まあ、僕、このぐらい値段で売りたいんだよねって言ったら、鼻でふんって笑って、そんなんじゃ売れないっすよみたいな話をされて、なんだよ、この売りたい値段っていうのは、その普通投資家切る決めるもんだっていうのはですね、まあまあ株の投資家っては強く思っているんで、うん、で、まあ、俺はここでしかさせないよっていう話をすると、いやもうちょっと下げないと売れないですよって話になって、いや売るつもりないからここ だけどっていうのを堂々巡りになっちゃうと、うん、いうのがあって、まあ不動産一物一家と言われていて、まあ、昔はそうだったのかもしれないですけど、今はその、収益還元法っていう形で売れる値段と相場がまあビシッとね、家賃から割り出されてしまうという形になってしまうので、うん、なかなかその差し値っていうのはですね効かない状況になっているなと思うんですけど、吉崎さんこれ差し値が効く効かないっていうのはやっぱりその利害関係もあるんですかね。
今の話は日本の不動産の、うん、売買いわゆる仲介ですね、うん、はい、は、まあ、多くが両手でやる人が多いわけですよね。
両手というのは手数料を、普通 3% もらえるんですけど、売りと買いの方から。で、これを両手だと3、3で6。だから自分でこう物件を、こっち左から右にという形にすると6っていう、それを両手っていうことです。
まあ、基本的にアメリカなんかはセラーズエージェントとバイヤーズエージェントが別ですので、今の坂本さんの例でいくと、はい、売る立場ですよね。売る立場には、セラーズのエージェントがつくわけで、うん、そしたら坂本さんという売りたい人の物件をお預かりして、うん、じゃあ坂本さんは例えば2500万で売りたいと、うん、2500万までじゃあ売れるように頑張りましょうと、うん、一方でバイヤーズエージェントの場合はいかに安く買うかですので、うん、まあ、買いたい人がいてその方がじゃあ2200万ぐらいで買いたいと、うん、人がいればじゃあ2200万で合うものを探していきましょうねっていうようなやり方をするっていうのが、まあ、日本じゃない、まあ、多くの欧米ではやっている仕組みで、日本の場合は結構両方やるので、そうするとまあこの辺かなって言って最初からなんていうかな、株でなんていうか分かんないけど、こうめあの成り行きみたいな感じの価格ですよね。この辺だったらいけるんじゃないかっていう価格をセラーズエージェントの立場にもかかわらずそれを言ってくるわけですね、うん、なので最初からもうこれは2300ぐらいですっていう感じでするわけで、うんうん、だけど、千人売買っていう、僕らに預けてくださいっていう契約、はい、千人売買契約ってありますが、うんうん、それを取りたいがために少し高めに言う企業が多いわけね、うんうん、 2500万で売りたいと、うん、でも心の中で2300ぐらいかなと思ってても、2500で取るわけ、うんうん、契約だけを、はいはい、だけどちょっとやっぱ売れないんで下げましょうっつって、うんうんうん、結局2300万ぐらいで売ると、うん、でポイントはここから先で、うんうん、実際最初に高値を出しすぎると、はい、結果的には安くなることが多いわけ、
はい、
本当に2300ぐらいまでで、うん、で最初から出してれば比較的それぐらいで契約できたものが、うんうん、ちょっと高くいってしまうと、うんうんうん、その後の下がりの加減が大きくなる例が多いので、うんうん、よくある千人媒介を取りたいがために、
うんうんうん、
セラーズエージェントの立場として高値を飲んじゃう、はい、ところがあって、結果的に大損しちゃう、大損というか損しちゃうっていう例はよく見かけます、
ね、いい勉強になりました。だからまあ株も不動産も焦んないことですかね、売却に。
あとね、やっぱプロ何社かからこれぐらいだっていうのを聞くことだと思いますね、うん、でこの人やつ信じてるからこの会社に頼むっていう人がいるんだけど、やっぱ 2,3 社声をかけてみて、はい、まあ、これぐらいなのかなっていう相場感を見るっていう、うん、今
は
ネットでも相場感大体見れますけど、
はいはい、
まあ、それ相場感を見て無理のない価格でスタートすると売りやすい、
うんうんうん、
で差し値がなんでできないのかっていう理由はまあそこにあって、うんうん、これ両方を多くの方が一緒にエージェントを一緒ことにしてるからっていう理由が多分一番正しい答えなんじゃないかなって気がしますね。
勉強になりました。だからまあ実際それはエージェントが入ってる商品で、まあ、入ってない商品っていうのはまあさっき言ったリートですとか、はい、いうところ、まあ、リートはほぼ株みたいに自分でそのストップ高ストップ安あるけど差し値ができるというと流動性もあるというところで、まあ自分がそうだな、売りたいときに売れる銘柄っていうかそのアセット商品にするか、まあそうじゃない、まあ売るのに時間がかかるかもしれないけど、まあ、長期的に持つ銘柄を探すかというところで、結構その投資家のニーズによって変わってくるのかなと、思いますというところですかね、うん、勉強になりました。
いい話じゃないですか、
はい、
なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社 IDDK 上野総一郎さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、顕微観察装置の研究開発製造販売を手掛ける上野さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
顕微観察ってワード自体はですね、私あまり存じ上げてないので、
文系の人ばっかり、
そう、なのでちょっとより詳しくよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ホームページとかでこう和虫を私たち、はい、個人でも見るようになれば癒されるんじゃないかっていうふうにもおっしゃってましたけど、どういうふうな思いで創業されたんでしょうか。
そうですね、はい、その和虫の部分っていうのも、うん、まあ、この技術 その応用の一つではあるんですけども、もともとその技術の応用の可能性っていうところにすごく見せられたというのがあります。でもう一つはその個人としてその未来に貢献したいっていう思いが一つありまして、で、もともと自分がやっぱり技術が好きだということで、うん、まあ、技術でそのより良い未来の一助になれればなっていう思いと、その自分が開発した半導体で顕微観察するという技術なんですけども、はい、うん、この技術がいろんな分野でその応用できると、 いうところに、まあ、魅力を感じたというのがあります。でもう一つはその大企業の中で生まれた技術ではあるんですけども、はい、なかなかその大企業の中で事業化が難しいっていうのが、うん、まあ、いろいろ活動していく中で分かって、うん、この技術を世に出すために、まあ、起業という選択をしたいなというところでスタートしています。
なるほど。今日はですね、実物をちょっと持っていただいて、
はい、
ポケットからですか、
はい、
すごいんですよ。
そうですね、あの、はい、ラジオ番組で現物持ってくるっていうのもあれなんですけども、
は
い、
YouTube あるんで見てくださいね、はい、
カメラあっちに持ってった方がいいんじゃないですか。
ものすごく小さいですね。
そうですね、あの、はい、見ていただいても、
は
い、
この USB に入れ
ているんですか。
そうです、はい、USB です、はい、これ、
これここにその半導体のデバイスがありまして、USB でサクッとパソコンとかタブレットに挿してもらって、ここに水とか入れると水の中にいる例えばワムシとかですね、そういう
すごくないですか。
でそのままこう空気中にやっていくと この辺の花粉とかが見られると、まあ、こんなような
面白いの。
面白い。自分のお家のなんかホコリとかちょっと乗せたら、
あ、そうね、肌のことも聞いたら、
もう
見えすぎて、あの、はい、傷つく。
肌何が見えるんですか。
そうですね、まあ、肌の状態も見えるんですけど、うん、ちょっと見えすぎる部分としては、うん、あの肌にこう虫とか、うん、すごいちっちゃなのがいるん
ですよ、
はい、あれまで見えちゃうっていうので、まあ、ちょっとショッキングかなっていう。
なるほど、
なるほど。
ちょっとイメージが湧いてきましたけど、
これ多分いろんな多分企業さんとかが使われると思うんですけど、うんうん、これどういう用途と、まあ、どういうその連携先というか、まあ会社さんがまあ興味持たれているのかなというのをお伺いしたいんですけど。
そうですね、あの、まあ、連携先っていうところからお話しすると、まあ、実際にあの大日本印刷様とか、うん、まあ、東芝様とか、あとはみすず工業という会社様から、まあ、実際にその事業連携を踏まえた上での出資っていうのを受けているというところで、まあ、そういったところとの提携というのもありますし、あの、実際じゃあどういう使い方をされるのかというのは、あの、本当に会社さんによってあのそれぞれなんですけども、まあ、従来顕微鏡を使っていたようなものをこのワンチップで行うというところが一番多いものになります。
大企業もすごい大注目なんですけど、このいつでもどこでも誰でも使える顕微観察の具体的な事業内容を教えていただいてもいいですか。
はい、あの、まあ、いつでもどこでも誰でも使える顕微観察というキーワードでやらせていただいてるんですけども、実際にはそのワンチップで顕微観察ができますよというところで、そのチップを応用した製品開発っていうところがメインになっています。でもう一つはその提携している会社様とともに、あの、そのチップをこう組み込んだですね、そういうあの装置とか、うん、そういったものをあの作っているというのが現在の事業になります。
うん、まあ、詳しいあの顕微観察についてはこの後 YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。馬淵、はい、さん、引き続きよろしくお願いします。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。すごいですね、吉崎さん。
面白いですね、これ。ちょっと僕ね、延長配信の時に聞きたいことが5つぐらいあるんで、いっぱい聞こうかなと思って。あの、やっぱどんどん YouTube の延長配信の方が、うん、はい、話が膨らんで、本編が意外と知りそうみたいなんですよね。
YouTube 延長配信盛り上がっていますので、ラジオの前の皆さんも YouTube 延長配信ご覧ください、はい、ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。